であります、岸さんに入りたかということでお願いをいたしております。パンの前に岸さんの体のことを思うとストレスなんて与えるといけないだろうなと思いつつも、どうにもならないわけでございますので、その辺を、わがままと言うであれば、わがままと言っていただいて結構でございますので、プログラムインということで、一つ、岸さんの方の改革をお願いしたいと思います。じゃあ、一つよろしくどうぞお願いいたします。
ご配慮ありがとうございます。今の現状をこの場をお借りしてちょっと報告いたしますと、一昨年ですか、膀胱がんをやらかしまして、その時に使った抗がん剤が劇的に効いたおかげで、今現在あるわけですが、その間、一度別の部分、若干離れた部分でまた膀胱がん再発もしてまして、そのためにちょうど水曜が私の通院に当たってるもんですから、超大変な不良会員になり下がってます。大変申し訳ございません。また元気にお目にかかれる日をお楽しみに。有田さんから、どうでしょう、3週間ぐらい前にお電話をいただいて、肝炎宅話の順番だということで、一度、その間、ちょうど高校の新潟県の高校の発表、合格発表の日も当たったために今日に繰り延べになりまして、とうとう本日やってきたと。先ほどの15分間の休憩の間、あらかた皆さん帰っちゃえばいいなと思っていた次第ですが、申し訳ございません。有田君からお電話いただいたのは、まず、会員宅は何を話せばいいんだと、まず自己紹介、それから会社のこと、あとチャーターメンバーということもあって、その当時の、いきさつやら思い出やらなんてことでいいんじゃないですかというお話でした。中にはピアノを弾いた方もいらっしゃるそうですが、私は何もそういうのできないもんですから、ホラスくぐらいで楽器は全然できません。昨日、前日、店の方に有田君から再度確認の電話がありまして、なかなかプログラム委員長も大変だなと。で明日の、うちの店の従業員、女性が出たんですが、明日の中央ロータリーでの宅腕をお願いしますと、機材が必要なら、連絡くださいと、うちの女性、従業員の頭の中ではロータリーというのは宅腕と機材と何をするところなんだろうという、ハテナマークでいっぱいだったんじゃないかと、ちょっと微笑ましく思って笑ってました。それではまず自己紹介ということですが、本当に時々しか出席してないものですから、あんな人メンバーにいたっけという方もいらっしゃるかと思いますので、まず改めて自己紹介を申し上げますと、名前は岸弘隆で、出身は秋田県 の大館という町です。名前ももともとは岸ではなかったんですが、昭和29年の12月に生まれてまして、いつまでも自分は若造だと思ってたんですが、いつの間にやら、60ちょっと手前というふうになって、気持ちはまだまだ若いつもりでいるんですが、それなりに1週間ほど前にここの歯抜けまして、老いを感じてきているというような状態です。秋田県の大館というところは、ご存知の方いらっしゃるかどうかなんですが、きりたんぽで若干有名な町です。それから秋田犬の発祥の地でもあります。皆さんご承知 の中堅八高ですね、八高というのはその大館出身のワンちゃんでありまして、 まあ、聞くところによるとうちの、まあまあ、町というか親戚州のところからそのハチ公が出ていったというのが、まあ、自慢の種です。柴田に安部、大館に八甲と、まあ、それぞれ、頑張って、我が町を PR していこうと、そんな状態であります。で、大館で生まれて育って、まあ、大館の高校、秋田県立大館方面高等学校というところを卒業しまして、方面は2年ほど前でしょうか、21世紀枠とかというのでやっと甲子園に出てすぐ負けて帰ったということで、法明というところ、法明という名前の県立高校があるんだなというので、我が大館ではちょっと大騒ぎしたと。日本に法明高校というのはもう一つ、兵庫県の篠山というところにも法明があるんですが、まあ、ここは兄弟校というか提携しているような状態です。高校を出まして大学の道も考えたんですが、中学時代から私趣味で写真が好きでして、写真を撮るのが好きでして、高校でも写真部で、その当時、カメラ雑誌に投稿したものが入選したり、検定で入選したりというのでちょっと有頂天になりまして、まあ、自分は写真で身を立てるんだという大いなる勘違いをしまして、高校出てから親戚、東京の亀有というところで親戚が写真館をやっているものですから、そこに一応は、まあ、出地奉公というか入社をしました。ただ親戚がやっているところに入るとはなかなか難しいところがありまして、そこで主婦でやっている人とちょっと折り合いが悪くて、3ヶ月か4ヶ月でそこを飛び出しちゃったと。それからあとは東京で、まあ、すぐに田舎に帰るのも嫌だったもんですから、東京でアルバイトをしながらちょっと学費を貯めて、それから2年間写真学校に入り直したということです。で、写真学校を卒業するあたりからちょっとたまたま出会った東京神田のニコライ堂というところにしょっちゅう遊びに行ったんですが、まあ、そこは私の出た高校の先輩が新学生でそこにいまして、大館に永田の教会という北限 の、 ロシア正教会の小さい教会があるんですが、まあ、そこを継いでる人が、そのニコライ堂で新学生をやってたと、そういう関係でしょっちゅうニコライ堂を遊びに行ってたんですけども、そこにやはり同じく秋田出身の人で劇団を立ち上げた人と出会いまして、ちょっと芝居やってみないかと。で、その芝居というのはまあ、いわゆる俳優になるとかそういうのではなくて、旗揚げ公演で取り上げている題材が、中国人戦争中戦争終戦の頃ですね、中国や朝鮮から相当な数の民間の人間をいわゆる強制連行を日本にしてきて、で、全国に130何カ所ですか炭鉱等があったんですが、そこで強制的に働かしたという大変暗い過去が日本は持っています。で、私もその町の大館というところも林業やら農業やら、それから近くに炭鉱がありまして、そこに花岡鉱山という鉱山があって、そこにもやはり強制連行で中国の人たちたくさん連れてきたと。で、本当の終戦の間近にその人たちが一斉蜂起をして脱走したんですね。で、脱走をして、で、大館の人間で、住民でみんな山狩りをしてあらかた捕まえて、一箇所にみんな集めて、まあ、相当数、まあ臨時で殺してしまったんじゃなかろうかと思うんですが、まあ、そういう暗い歴史があるんです。まあ、それで私たち、まあ、私の場合は誰も、子供ですから、 から、やはりそういう暗い歴史の部分というのは誰も教えてくれなかったんですけども、暗闘はなしにそういうことがあったのかなと。でそれをあの芝居の、テーマに据えるということで、自分の人生勉強のためだとか、それから写真、当時やってた写真に対しても、まあ、あの舞台というのは総合芸術ですから、まあ、ライティングであるとか、そういったものにも少しは役に立つのかなと思いまして、まあ、1年間そこに付き合って、あの東京の牛込公会堂で旗揚げ公演をしました。ほんのわずか、いわゆる板の上に立つというか、河原小敷というか、役者は3回やればやめられないという、まあ、そういう経験もしてまいりました。その頃にちょうど、女房と東京で出会って、で、ちょっと、どうしようかなとは思ったんですが、まあ、いろいろあって、昭和52年ですか、柴田に嫁いできたという状態です。あの、柴田というのも最初読めなくて、もうてっきり新発電だと思ったんですけども、まあ、これで柴田と。一番先に駅を降りて目に入ったのはやはり長嶋食堂さんで、あれ柴田ってなんかしょぼいなと一瞬思ったのが、あの、今の始まりです。ですから、まあ柴田にして、40日近く経つわけですけども、まあ、すっかり自分の半生の半分以上が、ここの地になりました。また秋田の自分の町は、私二人兄弟の実は長男なんですけども、長男でもこっちに来ちゃったということで、昨年うちの母も亡くなりまして、とうとううちも空き家で隣の地に買っていただいて、もう更地になりましたんで、今度は秋田に帰るにしてもホテルを予約してから帰らなきゃならないという、ちょっと寂しさを感じている今日この頃であります。次は2番目として、この会社の、PR というか、どんなことをしているかということですが、うちの会社は株式会社長崎屋、もともとは福祉などを販売していたのが、だんだん時間が経つにつれて、婦人の製品になり、そして学生服に力を入れるようになり、まあ、今は売り上げのそれこそ8割ぐらいは学生服の売り上げが多い状態です。でうちの父はご承知の方もいらっしゃるんですが、岸十三さんですね、ここの特別代表だったわけですけども、山形の長井大国、その辺からこっちに出てきた人間で、いわゆるよそ者という立場で大変な苦労をしたようなことも聞いたことはありますけども、なんとかかんとか皆さんに可愛がっていただいて、先般というのはもうだいぶ経ちましたが、天寿全うしたという状態です。でうちの店で主力にしている学生服ですが、父が昭和33年頃に当時まだ中学や高校の制服というのは、はっきりした決まったものがない時代だったんでしょうけども、当時の園児服、幼稚園の園児服からスタートしたと聞いています。この中でもしかしたら着られた方もいらっしゃるかもしれませんけども、ネズミ色 のグレーの園児服からスタートしています。それが当時あちこちで販売されていたようなんですが、当時250円くらいの時に、うちは350円とかですね、で売ったそうです。それは当時やっと世の中に出始めたポリエステルという繊維、今はもう超当たり前の繊維ですけども、その頃はアメリカのデュポンで開発されて出たばっかりの新製品で、有名の繊維ですね。でまだまだ日本の人もそういったものができたんだってというニュースでしか知らないような時代に、ちょうどそのポリエステルの生地を使った生地を進めてくれる人がいて、これ大変いいもんだと。これで園児服を作ったら 今まで250円で1年でちょっとあちこちダメになったのが350円でも3年間は使えると、まあ、そういうような観点でお客様にお勧めをして、まあ、それが学校単位で、まあ、幼稚園単位で認めていただいて、今の学校関係をさせていただくようなきっかけになったというふうに聞いております。まあ、今現在うちは小学校の体操着とか、中学の、まあ、中学の場合は制服とは本当は言わないんですけども、中学の標準服、奨励服、女子の服、体操着、あと高校は市内に5つあるうちの4つですか、中学高校合わせて、約1700人ぐらいの方の制服をお納めさせていただいていると。それが12月あたりからちょうど4月の10日あたりまでの間に、まあ、それだけの方の制服をお作りしてお納めするわけなんで、もう体がいくつだとも足りないという状態で、そういった意味でもなかなかロータリー欠席しがちなものですから、再度皆様にお詫びを申し上げる次第でございます。16分、あと14分で、うちは まあ、学生服をただ仕入れて販売するんではなくて、まあ、姉妹会社に縫製工場を持ってまして、まあ、持ってるといってももう昔は20人くらいの規模で動かしたのが、今はあの人が死にこの人が死にこの人が辞めで、もうほんの 3,4 人で動いてる状態なんですけども、この人たちとその外注さんだけで柴田の市内の制服を全部賄っています。作って自分のところで地元で作って地元の人に買っていただいて来ていただいていると。まあ、そのために全国的に見ても非常に珍しい、いわゆる地産地消型とも言えばいいんでしょうか。そういった意味では地元の貢献にもつながっているんじゃないかなと、まあ、密かに自負しております。で、今度は3番目、に、内容が移りますが、まあ、いわゆるチャーターということで、何回言えと、まあ、チャーターといっても別に言われても何ともないわけで、ただたまたま一番先にのグループで声をかけられて、まあ、入社じゃないですね、入社じゃなくてロータリーに入れてもらったと。でちょうどたまたま、うちの父も、まあ、城南ロータリー大好きで、でその前は青年会議所等にも入れてもらってたんですけども、まあ、青年会議所は随分若いうちに入ってもう相当長い状態だったので途中で辞めちゃいましたけども、でロータリーで今度長男が新しいロータリーを作ると。その当時まあ、父の動きを見たりしてて、またその前にも長男で青少年奉仕の一環だったんでしょうか、ロータリーの指定を集めて長岡の報徳稲荷とかですね、そういうところに研修に行かせるとか、まあ、そういったのにもその前に行かせられたこともあったりして、なんとはなしにロータリーっていいおじさんたちがなんか楽しそうにいろんなことやってるなというふうなイメージは持っていたんですけども、でいよいよ中央ロータリーを、まあ、ロータリー新しいクラブを設立する段階で、父が特別代表という立場でいろんな人がもう入れ替わり差し替わりうちに来てました。城南の桑原さんですとかで、まあ、いわゆる会員選考をやってたわけですね。どこにも属してない人でやれそうな人いっぱい名前を挙げまして、でたまにお前この人知ってるかと聞かれたりして、知らないとかですね、ちょっととかですね、まあ、そういった意味では若干ですね、ほんのわずかですけども会員選考にも横から口を出してたということもありました。私のロータリー歴というのはほとんど内容何もないんですけども、まあ、有田君曰く、インタクトで地区にも行ったよねというんで、そういえばそうだったなと。それは1999年 から2001年、まあ、2年間、まあ、本当は3年委員なんですが2年間だけいわゆる青少年奉仕委員会、ですか、まあ、それで地区の方にも行ってました。まあ、その当時は2560地区というのはご承知の通り新潟県と群馬の2つ合わせての1つの地区でしたので、まあ、これはこれで大変楽しかったわけです。なんたって群馬で会合があると泊まりがけで行くといういろんなお楽しみがついてましたから、まあ、今はもう新潟県だけなんで、まあ、ほとんど日帰りでしょうから、そういった意味ではもしかしたら昔の方が良かったのかなというような感じも受けています。まあ、当時青少年奉仕で出向というかしまして、まあ、それは中央高校がのインターハイクラブを提唱したものですから、中央高校 の年次大会を成功させるための動きでした。中央高校は今年かな、来年かな、また年次大会やるのかなと聞いてましたが、なかなかそのお手伝いも一生懸命しなきゃなとは思っております。あと2003年から2004年に斉藤仁さんの会長時代に幹事やれと斉藤さんからご加盟をいただきまして、まあ、斉藤さんももちろんチャーターですし、当時うちの父親曰く斉藤さんのことを大変高く評価してまして、まあ自分でね俺は 字が読めないだろうなんとかって斉藤さん言ってますけども、どこまで本当か分かりませんが、うちの父が言うには斉藤さんというのはもうロータリーに入る前からロータリアンなんだと、すごい奉仕活動されてる人なんですね。当時はロシアじゃなくてソ連と言ったかもしれませんが、ソ連で小さい子供が全身に大やけどをして、でヘリコプターで北海道に、急遽連れてこられて、なんてこともあったはずですけども、そういったことに関しても斉さんはもう大変な尽力をされたように聞いてますし、この人は、まあ、お話するといろんな面白いことを言うんだけれども、それだけじゃなくてもう自然と奉仕活動、世の中のためになることを自然と身につけている立派な人だというふうに私も思ってましたから、まあ、幹事やってくれと言われた時にはもうすぐに「はい」ということで引き受けさせていただきました。とてもその時代とかその時楽しかったです。斉藤さんは愛人ですから全部やってくれと、全部任せると思うように好きなようにやらせていただいた記憶があります。あと何か言うことがあるかというと、その当時その幹事の時には原ガバナーの時でしたでしょうか、里山に木を植えるという活動を提唱されて、どっかの山に何か木を植えに行きましたよね、斜面を駆け上りながら。まあ、私あの活動自体にはちょっと違うんじゃないかなと実は思っていたんですが、我々里山に木を植える、まあ、資金を集めるとか提供するとか、まあ、そういう別の人たちに声をかけて募るとか、まあ、そういうのはロータリー活動だとは思うんですけども、自分たちで出かけてって木植えて自己満足でやったと、まあ、それで、まあ、青年会議所とか、まあ、会議所のことをバカにするわけじゃないですけども、いわゆる青年ならいいんですが、ロータリーっていうのはちょっと違う方向じゃないかなとは思ってたんですけども、確かその時に、まあ、全員出席ということで参加を募ったんですが、まあ、無理してこなくていいよと、で来れない人は、まあ、その頃やっと普及し始めたというか実用化されたいわゆる携帯電話ですね、僕の携帯に電話しようだいと、それで名客になりますと、まあ、今でいうとこのインターネットで参加するというのの草分けみたいなことをやっちゃったのかなと自分では勝手に思ってるんですが、 まあ、あの参加する意思が気持ちが大事なんで、あの1週間に1回あの順調に、みんなと顔を合わせてご飯を食べることができれば一番いいんですが、なかなか出れない時には、ふっとみんなどうしてるかなと、今頃ご飯食べてるかな、ロータリーとしてはこうかなああかなと、ロータリーのことを考えるだけでもロータリー活動の第一歩につながってるんではないかなと私は思っている次第です。25分で5分早く終わって今日は早めに帰りましょうということで会員宅場を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。あと5分ということでございますけれども、私も何も話すことはございません。まあ、今の宅話の中でもございましたり、奥様と付き合い始めていろいろあったというところを5分間話していただければ、ちょうど30分になったのではなかろうかというふうに考えておりますけれども、その辺が聞けなかったのは残念ということでございます。まあ、夜間面会ですとかいろいろございますので、まあ、体が許す時に実際に来ていただいて、その辺を聞くのも一つだろうと。いうふうに考えております。以上、プログラム委員会のお話でございました。よろしくお願いいたします。すみません。じゃあ、ちょっと時間があるんで、私の方で2、3分お話をさせていただきます。私事でございますけれども、担当の皆様もお話ししたことがあるんですけれども、私の趣味は今、サツキを育てるのが趣味でございます。このサツキというのは、うちの家内の親父が趣味でやっておりまして、300鉢ぐらい鉢で持っておったんですけれども、それのうちの70ぐらいが、どういうわけか私の手元に迷い込んでまいりました。まあ、それで3年ぐらい今かかってや、なんていうんですか、そういうものをやっているわけですけれども、最初70鉢あったのが今順調に減ってまして40鉢ぐらいになっております。私、まあ、子供女の子2人と男の子1人3人いるわけですけれども、この40鉢をそのまま育てて生き残らせるとうちのせがれが迷惑をするんではなかろうかというように感じているものですから、今後も少しずつ減るような形で、手入れをしていこうかというふうに思っております。ですので私がもしかして亡くなる頃には殺人もなくなって、相続も何もないというような形の話で落ち着くんではなかろうかと、まあ、よもやの話というか冗談の半分でございますけれども、時間を潰すのにちょっとだけ話をさせていただきました。以上でございます。
はい、ありがとうございました。時間を取っていただきました。それでは本日の展開はですね、これで終了させていただきます。じゃあ岡会長、閉会の提唱をお願いいたします。
はい、それではお疲れ様でございました。また夜に出席される方はお風邪など召さないように準備をして行っていただきたいと思います。それでは閉会いたします。